聖書にある神の言葉に聞きます。ペテロの手紙1第1章6節から9節。ペテロの手紙1第1章の6節から9節です。ページは新約聖書428ページ下の段になります。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。おはようございます。共に礼拝を捧げることができる恵みを感謝します。今日はちょっとツバメが礼拝に参加してくれています。フランチェスコ、アシジの聖フランチェスコは小鳥に向かって説教したと言いますが、ツバメも聞いていってくれるんじゃないかと信じて、一緒に御言葉に聞きましょう。今私たちが読んでおりますのは、読み始めているのはペテロの手紙です。イエス・キリストの弟子であったペテロは地上の最後の時をローマで過ごしておりました。そして最後の最後まで彼は信仰の言葉を語り続けました。迫害の嵐が次第に強まってくる中、ペテロはキリスト者たちをずっと励まし続けたんです。この時ペテロの傍らにおりましたのがシルバノ、あるいはマルコと呼ばれる人たちでした。彼らのこのシルバノとマルコの名前はこの手紙の一番最後のところに、5章の6節の5章の12節以下のところにその名前が挙げられております。このマルコというはペテロから繰り返し教えられ聞かされましたイエス様のことをですね、福音書にまとめました。それがマルコによる福音書です。そしてシルワノの方はペテロが語った信仰の言葉を、自分自身の自分への語りかけの言葉として心に刻みながら、また教会への励ましの言葉として手紙という形で書き記しました。それがこの手紙です。ペテロの手紙はペテロが語り、シルバノが、ギリシャ語が堪能であってギリシャ人だったと思われますので、ギリシャ語で書き記したものです。語った言葉を聞き書きして翻訳をして書き記した、そういう言葉です。ペテロは迫害にあって苦しんでいるキリスト者たちに語らずに折れないことがありました。どうしても励ましたかった。なんとか支えられて歩むことを願ってこの手紙の言葉を語りました。ペテロがこの手紙で何よりも語っていることは希望です。希望があるということです。望みに生きる信仰、希望に生きる信仰を語っておりますのがこの信仰です。終わりの時に用意されている救いがある、その救いの望みに生きることが信仰だとこの手紙の中で語っています。今日の聖書の箇所では望みに生きる信仰、生き生きとした希望による希望というこういうこの信仰というものが一体何なのか、さらに突っ込んで一番 大切な事柄が、事柄をここでペテロが語り出しております。7節ではこうあります。7節にはこうあります。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れるときには称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。ペテロはあなた方の信仰は称賛と光栄と誉れとをもたらすと言います。あなたの信仰は悩みの中で鍛えられて、神への賛美、神様の栄光を表すものに変えられる、そう言い切るんです。ペテロは教会に生きるキリスト者たちに、迫害で悩んで、信仰を保つことにすら困難を覚えているような人たちに、信仰とは何か、信仰というものの一番中心にあることをここで語ってるんです。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れるときには称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。ペテロがここで語っているのは明らかに終わりの時のことです。私たちが地上の生涯を終えてキリストの御前に立つ時が来る、私たちが地上の生涯の歩みを終えて息を引き取って、その時に起こること、人は死んで終わりじゃない、キリストの前に立つことになる。その時何が起こるのかということをペテロはここで語ります。そして気づかされることは、ここでとても不思議な語り方がなされているということです。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明される。あなた方の信仰は、あなた方は本物だと言われてはいないんです。あなた方の信仰はと言われるんです。この言い方は不思議です。ここでスポットライトが当てられているのは信仰です。主語は信仰です。あなたたちには信仰が与えられている。その信仰にさーっと光が当てられています。いろいろな試練がある、いろいろな苦しみがあるってことでしょうけど、ここでは苦難とか、そういうふうには言われません。苦難という言葉は使われず、試練と言います。迫害、具体的に迫害のことなんですけど、迫害っていう言葉も使われません。あなた方はいろんな迫害を受けてるっていうふうに言われるのでもありません。試練、試練っていうのは、つまり苦難、私たちにとって苦難っていうのは試練なんです。何が練られるのかというと信仰です。信仰には不純物がいっぱいついている、いろんな余計なものがいっぱいついているってことです。金っていきなり金で見つかるわけじゃないです。大抵大きな黒い、見たことありませんけど、黒い石のようなものの中に金って含まれていて、金を取り出すのは火で、ブワーッと強い火で炙るんですね。そして炙って、金が溶けていくわけですよね。でそれによって純粋な金が 取り出される、そのことを言ってるんです。それが私たちの試練っていうもので、私たちの信仰もいろんなまがいものがついてるけど、その信仰が試練によって練られて、清いものにされていく。そして信仰が本物と証明されて、その信仰が神に読み捨てられる、受け入れられるものとなる。その信仰が神への称賛、光栄、誉れをもたらしていく。神の栄光がこうやって表されるって言ってるんです。ペトロは信仰というのは、そういうものだと言います。地上の歩みを終えた者がキリストの前に立たされる、神の裁きの前に立つことになる。その時に意味を持つもの、それが信仰。普通どうでしょうか。信仰っていうと私たちはどういうふうに言葉使いますか。どういうことを見つめますか。信仰を持つとか持っているとか、言いますけど、普通は信仰っていうのは生きてる時に役立つもの生きてる時のことを考えます。生きてる間信仰を持って生きる。信仰があれば生きていける。いろんなことがあっても信仰があるからよかった、生きていけるって、病気や怪我をした時も信仰があるから慰めがある、希望がある。信仰があれば、いろんなことがあっても平安を与えられる。信仰をつまり普通、通常人間の生きている間のこととして私たちは普通受け止めるんじゃないでしょうか。生きている間、言ってしまえば役に立つっていうことです。だけどペテロはここでそう言わないんです。信仰は死んだ後、本当に信仰が進化を発揮するのは死んだ後、終わりの時が来た時、そこでキリストの前に立った時に信仰というものがどんなに大切かっていうこと、それこそが残るものであり、それこそが意味を持つものであるということが、その時に明らかになる、その時に分かるようになる、そう言ってるんです。生きてる間の話じゃない、死んでからの話。いや、終わりの日が来てイエス・キリストが全ての全てとなられ、そして主の前に私たちが立たされる時に信仰というものが意味を持つ、役立つ、進化を発揮する。これは信仰が生きている間に役立つってことを否定することじゃありません。でもペテロはもうそういうことはちょっと置いといて、それを否定してるんじゃなくて、もちろん信仰があるから私たちは生きていけるってあるの、あるの。だけどペテロが注目するのはもっと超越的なことって言いますか、もっともっと本質的なこと、全部余計なこと剥ぎ取って、信仰というものはここだって、これだって言ってるんですね。で、ここで気づかされることがございます。それはペテロが時間について、この手紙の中でこの最初の一節からのこの今日の箇所まで9節までですか、そこで繰り返し語ってるっていうことです。例えば5節で終わりの時に表されるように、終わりの時ってことが語られます。そして6節では今しばらくの間っていうふうにして、やはり時のことが語られ、そして6節でイエス・キリストが現れる時っていうふうにして、やっぱり時のことが語られています。時ということが繰り返し繰り返し語られております。このことは信仰者にとって時の感覚というものが非常に重要だってことを意味しています。時には始めがあって終わりがあります。ずっとぐるぐるぐるぐる回ってるのが 時じゃないんです。時には始めがあって終わりがあります。限りがあります。そしてここで見つめられるのは終わりの時が来る、イエス・キリストが現れる時が来るということです。その時には全てのことが明らかになる。その時に地上の歩み、私たちの人生の事柄が、明らかになる。その時に一体何が大切なのかということが明らかになる。何がかけがえのないものであるのかということが明らかになる。何が宝かということが明らかになる。それが信仰であると言ってるんですね。金よりもはるかに尊いって宝だと言われています。このことは私たちのようなものにも分かることではないでしょうか。私たちが死んでから終わりの時に私たちは自分の持っているものにより頼むことはできませんね。自分の気づいてきたものにとか、この地上で私たちが持っているものっていうのは朽ちていきますよね。墓場まで持っていけないって言うじゃないですか。いろんなものは裸で生まれてきて裸で神様のもとに帰っていく。そしてイエス様の前に立たされたところでね、私たちは自分は自分の人生の中でこういうことをしました、ああいうことをしてきましたなんていうことは言えないわけですよね。胸張って言える人なんかいませんよ。自分のしてきたことを、むしろ私たちは自分のしたことについてはああいうことをしてしまいました、神様私はこういうことをしてしまいました、自分の犯してきた罪や咎を言い表すしかないです。自分のしてきたことを自分功績として差し出すことはできません。いさおしとすることはできませんね。そしてそのような私たちがより頼むことができるとすれば、それはただ主イエスキリストいさおしです。主イエスがしてくださったことです。私のしたことじゃなくて私たちが、のためにキリストがしてくださったこと、それしか頼むものはないじゃないですか。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださり、私たちの罪のためにまた復活してくださいました。このキリストがによって私たちは罪を許されて神のことをされました。終わりの日に私たちを立たせるのはただこの神の恵み、イエス・キリストの恵みでしかありません、ありません。そしてこのイエス・キリストを信じる、だから信仰なんです。それのみなんですね。この信仰の究極的な意味というものについてペテロはここで語っています。私たちは今みんなこの地上の人生を歩んでいます。人が何のために生きているのか、今ほどこの問いが切実な問いとなっている時はないかもしれません。かつては労働とか働くとか仕事するとかね、そういうことに意味や価値が見出されてきました。しかし今はどうでしょうか。労働することや活動することに生きる意味を置くとどうなるでしょうか。多くの人は皆ずっと活動できるわけではありません。また 人は老いていきますし、そして死すべきものであります。仕事から退いて引退しなければならないというようなことが起こります。まあ、ここにも、多くの方たちが第一線を退かれて、おられる方も多いですよね。労働やあるいは仕事というものが何ができるかということに人間の価値が置かれたら、やっぱそうはいかないということが起こってくるんです。そうなれば生きる意味というのはもう人間にはないんでしょうか。私たちの地上の人生の意味は何なのでしょうか。かつて私が関西で牧師をしておりましたときに、ある高齢者の方たちばかりが入院しておられる病院を訪ねたことがあります。寝たきりになって、いわゆる寝たきりになっておられる人のための専門の病院です。その病院にを訪ねた時のことは私には忘れられません。その病院には数十人じゃなくて、おそらく100人以上ぐらいの寝たきりの人たちが入院されていました。病室に入りました。もちろん部屋は分かれています。私が訪ねた部屋は5人か7、8人だったかな、それぐらいだったかもしれません。多くて8人ぐらいです。同じような、どこも同じような病室のように見えました。入るとお揃いのブルーのパジャマを着て、みんな老人の方たちは天井を見上げて寝ておられました。見るとみんな表情がない、ただ目は開いていて天井を見つめておられました。そして時々うめき声がするんです。そして機械の音が、病院の機械の音が時々している。そしてそういう状態の人が100人を超えるような感じで入院しておられる。私は衝撃を受けました。なんかその場を立ち去りたいという衝動に強く駆られました。そして突きつけられてきました。今でも思い出します。人間とは何なのでしょうか。何のために生きるんでしょうか。よく第二の人生とかいうふうに言われることがあります。第二の人生を生きがいを持って歩もうというような言葉が繰り返されています。でも事態はもっともっと深刻です。一言じゃなくて自分の問題としても、私たちの時代は迫害を受けているわけではありません。でもいつもいつも思うのは、じゃあ人間が生きる喜びを持って生きやすいのか、いや、あるいは信仰を保つっていうことに簡単かって、よく迫害ないですからよかったですねみたいなことを言われるようなことあります。で、迫害が起きませんようにとか祈れることあります。でも私はそういうふうにあんまり考えません。今もある種迫害の時代が来ていると思っています。というのは、信仰を持ってみんなが生きにくい、喜びを持ってみんなが信仰生活を送りにくい、いろんな困難がいろんな人たちの中に、襲いかかってきている。それが今の時代だというふうに私は受け止めています。そういう意味で今も迫害の時代です。 そういう中で今日のペテロの手紙が語られています。ペテロはこう言います。ペテロはこう呼びかけます。新しい視点で新しい眼差しを持って語っている言葉です。ペテロはこういう言葉でこの手紙を始めています。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散して仮住まいしている選ばれた人たちへ。ここでペテロは仮住まいをしている人たちへと語りかけます。これ寄留者という言葉で、もっと言うと元々の言葉ではテント張って住んでるみたいなテントに住んでるみたいな、そういうような言葉なんです。天幕ですね。この人たち、そういう人たちだったのか、文字通りそういう人たちだったのかというと、そんなことないんですよ。みんな故郷を離れて、みんな旅人だったのか、テントで生活してたのかって、そうじゃありません。みんな家持ってた、ちゃんと住んでた、生きてた。でもそんな人たちを寄留者って呼ぶんです。そこに意味があります。それは天への旅を続けているから、この地上はふるさとじゃないってことなんです。ふるさとは天にあるから。だからこの世にあっては人生はあくまでも通過地点、私たちの人生は通過点でしかないってことです。そしてその人たちに向かって語りかけて、この手紙の言葉が語られて、そして私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、そして生きた希望のことが語られて、そして6節で、それゆえあなた方は心から喜んでいるのですというふうに言われ、6節で、そして8節でこう言われます。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今は見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。こう言い切ります。皆さん、この言葉どういうふうにして聞かれました？私、最初読んだ時ちょっとしんどいなって思ったんですよ。そしてちょっとこんなこと説教団で言うとどうかとも思いますが、私は救われてるのかなって思っちゃいましたつまり悩んでいる、苦しんでいる、いろんな悩みを持ってる、人並みに私だってそうです。喜んでるって思うこともあれば、でもやっぱり苦しんでるっていうこともあります。本当に心から喜んで生きてるかって問われた時にちょっと心もとなくなります。でも何度も何度もこの言葉を繰り返していくうちに、ちょっと違った風に見えてきました。「あなた方はイエス・キリストの現れる時を待っている。そのイエス・キリストを愛している。その愛しておられる方を心から待っている。あなたたちは喜んで生きている。あなたたちは地上の旅路をそうやって歩んでいる。今日のこの8節の言葉は有名な言葉です。多くの人たちが愛称してきた言葉でもあります。でもなんで見たことがないのにが繰り返されるんでしょうか。言うまでもありません。これはペトロが語っているからです。ペテロは、この手紙を書いたペトロはイエス様を見た人だからです。イエス様の姿を見、その生の声を聞き、その体に触れることができた人です。 それだったらペトロはこうして何て言いますか、一段ちょっと高いところに立って優越感の中に立ってこういうことを言ってるんでしょう。ちょっと自分は違うよみたいな。そうじゃなくて反対です。ペテロはイエス様を見た。でもイエス様を見ていた時、イエス様のことを信じることも愛することも真実に貫けなかったんですね。イエス様が十字架にかけられた時に、イエス様のことを三度知らないと否み、背を向けて逃げ出してしまいました。でもこの手紙の受け手の人たちは、地上のイエス様のことを見たことがない、声を聞いたこともない、触れたこともない、十分な知識や経験を持っていたわけでもない。でもイエス様を見たことがないのに信じている、見たことがないのに、愛している。ペテロはここで驚いてるんです。驚きの言葉を語ってるんです。いや、もっと言うと、神様がなさってることを見てるんです。彼らはイエス様のこと見たことないけど、信じることができるようにされている、愛することができるようにされている。そのために十分な恵みを神様は与えてくださっている。そのことに驚きを持ってるんです。自分はそうできなかったということに痛みを覚えながら、ここでこう語っていて、そしてそういうふうに、またもっと言うと、ペテロが見てくれてるんです。見えなかったことを、見てないことを。で、私たちはね、自分のことは自分でが一番よく分かってるって思いがちなんですけど、でも自分の姿って見えないんですよね、意外と。だって自分の顔が今こうやっているとき、私が自分の顔が見えてるわけじゃないんですよね。鏡を出せば見えますよ。だけど鏡にでもなければ自分の姿って見えません。ある人はこう言いました。聖書って鏡って、自分の姿が、本当の自分の姿が見えてくる。いや、聖書を通してしか見えてこないことがあるんです。C.S. ルイスという人が、イギリスの文学者でいます。このルイスという人は、ナルニア国物語っていう物語を書いた児童文学者です。で、信仰の書物もたくさん書いています。その中でですよ、その中で詩編の心っていう本を書いているですね、詩編を考えるですという本を書いています。その中に、賛美について一言っていう章があるんです。その中でルイスはある問題を提起しています。それは、詩編の中でどうしてあんなに主を褒めよ、主を褒めよって言われてるんだろう。繰り返してどうしてあんなにも言うんだろう。そして正直に言うと、げんなりするような思いすら抱くぐらいだったと言うんです。でも、ある時ふっと気づいたって言うんです。そしてこう書きます。神がその臨在を人に伝えるのは、礼拝する過程においてだということを、今まで私は知らなかった。そしてこう書きます。神の麗しさが示されるのは、主として、あるいは人々が集まって神を拝する時だけだ。礼拝する時だけだ。神がおられ、その恵みがよくわかるようになるのは、みんなで集まって礼拝してる時だって言ってるんです。なんか議論してるような時じゃない。自分で一人で考え込んでるような時じゃない。そうじゃなくって、現実に神様を拝む時に、賛美を歌う時に、要するに礼拝で、さっきももう私たち始めてますよね。賛美して歌ってますよね。今日も作り主を
賛美せよって歌いましたよね。
ああやって賛美を歌ってる時に分かってくる、神様っていうのはそうやって分かってくる。
私もそう思います。
自分で思うんですけど、なんつうかな、やっぱりね、ボロボロになるようなことあるんです、自分が。でもこうやって日曜日でやってきて、講壇に立つみんなと一緒に礼拝をしている、礼拝を捧げている間にだんだんだんだん気づかされていくってことがあります。皆さんもそうじゃないかと思います。ここに来るときはボロボロになってきたけど、一緒にここで御言葉に聞いて神様を賛美している間に変えられていく、気づかされることがある。私たちはでもしばしば逆のことを思っちゃうんです。神様の恵みが分かった上で、神様のことを喜んだ上で礼拝に集う。喜べてないときは礼拝には来れないみたいなことを考えちゃうことってありませんか。今日の聖書の言葉で言うと、見ないで信じ、見ないで愛して、それで喜びを与えられて、それで礼拝する、そういうふうに思うわけです。しかしルイスは違うって言ってるんです。礼拝の中で分かるんだ、礼拝の中で気づかされるんだ、与えられているものがあるということに。ほらほら、信仰があなたにも与えられてるでしょって。今日のこの御言葉は礼拝の中で読まれたんです、朗読されたんです、聞かれたんです。そして私たちの主イエスキリストの皆が褒めたたえられますようにって本文から始まって今日の箇所になっている。そして集った時に私こう思うんですよ。もう教会の人たちね、試練や迫害の中でね、本当に苦しんでたんじゃないでしょうか、悩んでたんでしょじゃないでしょうか、自分たちはどうなるんだろうって思ってたんじゃないでしょうか、自分の信仰はどこ行っちゃったんだろうかなんて思ってた人もいたかもしれません。でもここでペテロの言葉を聞いたんです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。そういう言葉なんです。いやいや、あなたの中にそういうものがあるでしょって、気づいてないことを気づかせてくれる、普段ずっと 見れてないことを見させてくれる、そういう言葉、礼拝の中で気づくべきことをここでペトロが語ってくれている、それがこの言葉なんです。説教ってそういうものなんです。ペテロはね、思い出してたことがあると思うんです。信仰っていうことで、私がどうしても今日の箇所と合わせて、皆さんと一緒に読みたい箇所があります。それはルカによる福音書の22章31節、これはイエス様が十字架にかけられる前にペテロに語りかけられた言葉です。ペテロが、鶏が鳴く前に三度私をいなむことになるということを予告された時の言葉です。22章31節、154ページ下の段、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。
私はね、この今日の言葉を語っている時、ペテロのこと中にこの言葉が思い起こされてたんじゃないかと思うんです。信仰をイエス様が支えていてくれる、イエス様が与えてくれる、だから自分は信じることがことをやめることはなかった。私を愛するかって復活の主イエスがねから尋ねられた時に、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えた。そのことも思い起こされていたかもしれませんね。ペテロはそうやってイエス様がその信仰をちゃんと与えて支えてくれているっていうこと、自分で自分の信仰を支えるんじゃなくて、イエス様はそうやって与えてそれを支え最後まで守ってくださる、そのことを見つめて語っているのであります。今日私たちも聖書を通して自らを鏡のように映し出してここで見ることが許されていますし、そのことに招かれています。私たちにもキリストが信仰を与え、私たちの信仰を守っていてくださいます。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。この御言葉、そして礼拝全体がこのことを映し出しているのです。だからここに立って動かされずに生きよう、厳しい中にあっても生きろ、そう言われているのであります。お祈りをします。主なる御神、私たち自身は自分のことを自分で全部分かっているわけではありません。意気揃してあなたの救いに預かっていないかのごとくに生きていることがしばしばです。でもそんな私たちに今日あなたは新しくイエス・キリストによって語りかけていてくださいます。私たちはイエス様、あなたを見たことがありません。でもあなたのことを信じています。またあなたのことを愛しています。そしてあなたにある喜びの中に今日も生かされています。この信仰にあなたに信頼して生き続けるものとしてください。私たちの歩みを導き続けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。